こんにちは。第23回東の仲間たち始まります。今日はフレット荻原とニュースペーパー長代とホームズ原田でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週の、木漏れ日弁当の秋葉さん、こちらの話が、弁当の話を全然全くしない
すいません、私の責任です。
ニュースペーパー長屋の自転車コーナー今日は、まあ、本職のお弁当の話を今日は聞いていきたいと思います。はい、秋葉さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず、まあ、お弁当屋さんの、まあ、今やってるんですけど、そちらのお店のコンセプトというか、まあ、どういったお店にしようと思って始めたんですか？
あ、はい、改めましてすみません、手作りイベントこもれびの秋葉と申します。よろしくお願いします。お店はお弁当屋さんの携帯でやってるんですけど、実は私最初は学生時代すごく居心地のいい洋食屋さんに入り浸ってたんですけど、そこがすごく大盛りのメニューが出てきて美味しくて、食べていくら食べても飽きないみたいな、そういう居心地のいいお店があったんですね。もうちょっと今もなくなっちゃったんですけど、ちょっとそういうイメージで洋食屋さんというか食堂というかそういうのやりたいなと思ってたんですけど、ちょっと今やっぱりレストランとかいろんなお店、いいお店がある中で普通に開いても難しいだろうなと思ったんで、お客様にお届けができるお弁当っていう形態にして、始めたっていう感じですね。まあ、ちょっと手作りで、子供も私3人いますので、ちっちゃい子供たちも安心して食べられるようなものとか、あとはやっぱり自分が食べて美味しいと思うものを作りたいなと思って、メニューにして、それでお店やってるような感じですね。はい、
ということは配達もやってるし、もちろんそのお店でも販売をして、はい、テイクアウトでっていう形。
はい、そうですね。今日中だけなんですけど、夜はちょっとやってないんですが、お昼にお店開けてますので、普通に買いに来ていただければお作りして温かいものをお渡しできますし、朝も10時とか9時半とかそれぐらいまでにお電話いただければ、府中の、ある程度エリアは決まっちゃってるんですけど、お届けもできますので、ぜひご相談いただければ、はい、対応できます。はい、
助かる。
配達って珍しいですよね。
珍しいよね。
ご自身でなされてるんですよね。
そうですね。ちょっと初めの時はまだ Uber Eats とかそういうのがあんまりなくてですね、お届けするっていうお弁当屋さんだといいかなっていう思いがあって、あの頃から変わらず今もやってますね。はい、
まあ、先ほどね、お子様に愛されるようなお弁当ということで、まあ、こう手作りとかにも多分こだわってらっしゃると思うんですけど、まあ、主にその手作りっていうのはどういったものを作ってるんですか？はい、
やっぱり洋食のものが、メニューとしては多くなるんですけど、唐揚げとかハンバーグのメニューが、やっぱり人気も高いんですけど、お肉もですね、お店で、引いて、で、それは玉ねぎとかもお店で刻んだものをお店でまず飴色になるまで炒めて、そこからこうこねて手で成形して焼いてみたいな、ちょっとそういうハンバーグの作り方をして、で、あと唐揚げも漬け込みの仕方もいろいろ試してみたんですけど、うちはうちのやり方のタレというか漬け込みだれを作って、肉を切って漬け込んで衣をつけて揚げてる、衣というか揚げて唐揚げにしてるみたいな感じですかね。 まあ、ちょっとうちそのお店の中の仕込みがちょっといろいろとやってる感じです。はい、
まさに家庭の味をそのままっていう。
そうですね、はい、あのもうご家庭で本当全部自分で作るようなイメージでしていただいてて大丈夫です。木漏れ日の味っていう感じですかね。はい、
ニュースペーパーハンバーグ好きそうですよね。
いや僕ね今聞いてあなるほどなと思って、僕家で作るハンバーグすごい大好きで、木漏れ日さんのハンバーグってそうだから好きなんだなって今すごい腑に落ちました。
ありがとうございます。
そう
ホームズは唐揚げ好きそうですよね。
そうね。
そうですね。でも実は昨日ハンバーグなんか買いに行ったんですよ。
ハンバーグ、ハンバーグ、唐揚げじゃないか。
唐揚げオプションでつけようかなって思ったの。うん、あれ玉こんにゃく頼んだのかなオプションで。
あ、はいはい、
でも本当にハンバーグ食べてすごい他のお弁当屋さんと比べると本当になんか手作りで柔らかくて、
う
ん、
ありがとうございます。
とても美味しかったですね。
はい、ありがとうございます。
でなんせご飯の量多いですよね。
そうですね、やっぱちょっとなんかご飯はお腹いっぱい食べてもらいたいなっていう思いがあって、まあ、ちょっとダイエットしてる方には申し訳ないんですけど、ちょっと普通に持っても多いんですね、うちのお弁当。そうですね、他弁さんとかね、まあまあお名前出しちゃったあれですけど、他のお店さんよりも多分、3、4割増しぐらいに普通盛り多いと思うんですよね。
嬉しいな。
で、一応で、さらにちょっと大盛りも無料にしてますので、うん、まあちょっと本当お腹いっぱい食べていただければと思いますので、はい。で、ご飯も美味しい福島の、お米なんです。ごめんなさい。嘘です。山形のお米です。すいません。山形の美味しいお米を山形から直送で送ってもらっているので、とても美味しいお米なので食べてください。はい、
レジの隣にお米も置いてましたね。
はい。そこのお米屋さんが作ってる、つや姫なんですけど、
はい、
お米もちょっといろいろと試行錯誤して、もう いろんなお米使ってみたんですけど、うん、まあ、最終的にたどり着いたのが今のそのつや姫とハエヌキっていう山形のお米で、冷めた後の味なんですよね。あったかい時のお米って、
すごい、
あったかい時のお米って本当に、うちも僕千葉の茂原市っていう本当超ど田舎の出身なんですけど、コシヒカリとかすごくお米美味しいとこなんですけど、冷めるとちょっと水っぽくなっちゃうんですよね。だからコシヒカリすごく美味しいんですけど、お弁当にするんならどうかなっていうんでいろいろ探してたどり着いたのがつや姫とハエヌキって、すごく甘みがあるんですよ。冷めてもすごく甘みがあってすごく美味しいお米ですね。はい、はい、
なんかお米も買いに行きたくなっちゃいますね。
本当ですね。いや僕もパン屋さんやってるんで、
はい、
やっぱり何でもこう一から手作りでとかそうやってこだわっていくと仕込みとかがすごい大変じゃないですか。
ああ、はいはい、
だからその辺をねよく切り盛りしてこうやってるなっていうのは、ね、お米までこだわってっていう、すごいなと思いますね。
ですね。やっぱり美味しいもの食べたいなっていう思いがあって、で、まあそうですね、ちょっと食べることもすごく好きなので、やっぱり自分が食べて美味しいなと思うものをやっぱり出したいなっていうんで、まあ、ちょっとそこはいろいろと探して、うん、頑張ってるとこですね。はい、
分かりました。じゃあちょっとじゃあ2点お聞きしたいんですけど、
はい、
まあ、お弁当屋さんやって嬉しかったこと、それと、まあ、逆に大変だったとか辛い思いしたっていうご経験ってありますか？
はい、もう本当楽しかったというかすごく嬉しかったことがですね、まあ、ちょっと子供がうち私3人いるんですけど、もう唐揚げだとかいろんなお弁当を私が作ったものをですね子供たちが食べてくれて、もう本当 お父さんのお弁当すごく美味しいよって言ってくれるのがですね、やっぱり何より一番嬉しくてですね、もうちょっとすごい励みにしてやってますね。はい。で、まあ、あと大変だったことは、ちょっと先週ちょっとお話ししたかもしれないですけど、前私サラリーマンだったもんですから、はい、サラリーマン時代は実は営業マンでですね、ニュースペーパー長与さんみたいな感じで、あっち行ったりこっち行ったりしてたりとかですね、あと工場、まあ、その冷凍食品のメーカーだったので、工場の勤務というか、工場で物を作ったり、物を作ってもらったりっていう作業はずっとやってきたんですけど、実は私料理やったことがなくてですね、で全然料理やったことなかったのに、ちょっとお店開いちゃったもんですから、ちょっと料理をするのがですね本当に最初大変でですね、だけどパートさんたちにも皆さんにこう指示を出さなきゃいけないんで、料理できない人間がどうやって指示出すのかそこが大変でしたね。
一つ聞きたいんですけど、弁当屋さんといえばその大口じゃないですけど、なんかイベントの時とか、
はいはい、
いっぱい一気に弁当作んなきゃダメじゃないですか。
はい、そうですね。
最高でどんぐらい作ったことあるんですか。
最高は400人前です、
400人、
一応あのお店の規模での最高って言えば400人ですね。ちょっと某有名歌手のコンサートがあった際のスタッフさんと、まあ、出演者さんとっていう、まあ、その数が1日で400人だったんですね。だそれ全部、まあ、お客さんまでは当然出してないですけど、お客さん入れたらとんでもない数なんで、ただその数の時はやっぱじゃあ大変でしたね。やっぱ一回に作れるのが100人前がせいぜいなんで、もう何回も何回もこう作ったような感じですかね。
はい、僕実はラスベガスで飲食店に行ってた経験が僕もだから実は弁当を作ったことあるんですよ。要は日本からツアーする気に来る方が、うち日本食屋だったんで、もうどうしても日本食が食べたくて、その弾丸ツアーの朝だ、それこそグランドキャニオンとか行く、もう早朝に弁当を、でもそれでも多分100個とかだったと思うんですよね。
ああ、100個ぐらいなら全然。
いや、それでもなんか深夜から作った記憶があります、ね、すごいっすね。
100個ぐらいだと逆にうちも助かりますね。普通に朝仕込んで用意して配達もして、であとお店も普通に1日開けられるんで、
まあそうですね、確かに、
ちょっと400の時は確かお店閉めたんですよねもうちょっとやってられなくて、はい、はい、
じゃあすみません、最後の質問なんですけど、
はい、
コロナで、まあ、お店にねどう影響があるかっていうことと、あとまあこれからやりたいこととか、これからの野望というか、
はい、野望そうですね、コロナは本当に影響があってですね、ちょっと以前テレビの取材とかも受けたことがあるんですけど、やっぱりちょっと先ほど聞いていただいたような感じでですね、たくさんの注文いただくことがうちのお店結構多いんですね、うん、やっぱり地元の方向けのお別れ会というか、学校のお別れ会とか、送別会とか、まあ、そういうイベントで3月とか2月とか結構、ご注文いただいてたんですけども、コロナになってからそれがもう全くなくなってしまって、で、まあ、逆にそういうお別れ会とかできないんですよね。幼稚園とか保育園とか小学校とかでもお別れ会なしで卒業してみたいな、すごい辛い時期が皆さんあったんですけども、うちもそういう影響がすごく大きくて、やっぱりこう集まりがないできないっていう、やっぱり思い出が作れないみたいな、そういうのがあったんですけど、まあ、もともとやっぱりうちも美味しいものを食べて皆さん喜んでもらいたいっていう思いがあるので、そういう集まりが、またコロナが収束すれば皆さんまた集まりができるようになると思うので、まあ、そういった際にぜひうちもご協力させていただければ嬉しいですし、 もう本当食べていただいた方にとても美味しいって言っていただけるのがもう本当に心から励みになりますし嬉しいので、もうぜひそういうご要望を拾っていきたいのと拾っていきたいと思ってますね。はい、
はい、じゃあこうということで、今週はお時間が来たみたいなんで、じゃあ締めの言葉はホームズお願いします。
今日は木漏れ日の秋葉さんありがとうございました。
ありがとうございます。
うちも工務店やってるんで、また会社絡みでね、
はい、
配達してもらって、はい、出前お願いすると思いますんで、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
あ、ぜひぜひこちらこそよろしくお願いします。
はい、最後に恒例の聞かなきゃいけないんですか。
恒例の、
はい、
じゃあ秋葉さん、府中ラジオ東の仲間たちの仲間になってくれますでしょうか。
あ、はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日はあんまりニュースペーパー話さなかったけど話し足らないとこありますか。
大丈夫です。お腹いっぱいです。
では、23回東の仲間たちこれで終わります。また来週。
また来週。
はい。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。